広報秋高田2024年2月号通算第240号。こんにちは。立春を迎え、暦の上は春となりました。皆さんいかがお過ごしでしょうか。私たちの住む秋高田市も寒い日が続いていますよね。でも目を凝らし耳を澄ませば、きっと春の兆しを見つけることができるかと思います。今月号の表紙、1月7日日曜日、秋高田消防出初め式で披露された一斉放水の様子です。消防の赤い給水車から上空に向かって豪快に放水されています。給水車につながれた何本ものホースからも、2人1組の消防団員の人たちによって放水がなされています。目次です。イベント情報。秋高田市ゆかりのスポーツチームを応援しよう。2ページ。スマートフォン講習会。3ページ。行政情報。4ページ、5ページ。人事行政の運営などの状況、6ページ。検証付きアンケート2024、7ページから9ページまで。郷の川流域の水害対策案がまとまりました。10ページ。国民年金のあれこれ、国保だより、11ページ。2024年秋高田市消防団員表彰感謝状贈呈、12ページ、13ページ。企業にズームイン、正しい鳥獣対策を教えます、16ページ。2023年分住民税、市県民税申告相談、17ページから19ページまで。令和5年2023年分確定申告20ページ。私のお気に入り、ハッシュタグ、市長が訪ねてみる。中学校統合に向けて21ページ。市政の動き22ページ、23ページ。市民モニター24ページ、25ページ。図書モット26ページ、27ページ。ホットな話題28ページ。歴史機構29ページ。消防30ページ。警察ハイスクール31ページ。お知らせ森づくり事業32ページ。お喜びお悔やみ34ページ。2月の相談、35ページ。広報秋高田がカタログポケットでも読めます。QR コードが載っています。秋高田市公式ホームページ、SNS の QR コードが載っています。秋高田市ホームページ、Facebook、LINE、X、旧 Twitter、Instagram、YouTube、市長記者会見は YouTube からご覧になれます。目次を終わります。イベント情報。愛サポートアート展、ほっこりアート展、2月20日火曜日より29日木曜日まで。障害のある方が制作した芸術作品を展示する愛サポートアート展入選作品巡回展示に合わせ、市内の障害者施設で制作した作品を展示するほっこりアート展を開催します。共生社会の実現に向けて障害への理解と認識を深め、障害のある方の自立と社会参加の促進を目的にしています。 場所は道の駅三ツ矢の里秋高田吉田町山手。時間は10時より17時まで。お問い合わせは社会福祉課障害者福祉係、電話お助けフォン 42-5615。 勝丸京子講演会とマリンバ演奏会、2月29日木曜日。第1部は独特な音色と響きのマリンバ演奏、第2部は気象予報士の勝丸さんによる天気と天気予報の秘密の講演会を行います。場所は向原障害学習センター未来向原町坂。時間13時より15時30分まで。料金は1000円。前売り券を向原農村交流館安らぎで販売中。お問い合わせは向原農村交流館安らぎ、電話46-3987。勝丸さんの写真が載っています。イベント情報を終わります。安芸高田市ゆかりのスポーツチームを応援しよう。2月の試合日程、サンフレッチェ広島、23日金曜日祝日、または24日土曜日、または25日日曜日。時間は未定です。2024年シーズンの開幕戦です。対戦相手は浦和レッズ。ホーム試合で、試合会場はエディオンピースウィング広島です。安芸高田枠永ハンドボールクラブ、9日金曜日19時。対戦相手はジークスター東京、アウェイでの試合です。12日月曜日休日、14時より。対戦相手は大道特殊校フェニックス、ホーム試合です。試合会場は前田ハウジング東区スポーツセンター。17日土曜日14時より。対戦相手は富山ドリームス、アウェイでの試合です。安芸高田市ゆかりのスポーツチームを応援しよう、終わります。未来のサンフレ選手をサポート、安芸高田市サッカー公園整備寄付金受付中。サンフレッチェ広島ユースの活動拠点、安芸高田市サッカー公園の整備に関わる寄付金を受け付けています。サンフレユースは昨年のプレミアムリーグウエストで優勝。今後のより良い練習環境整備のために寄付へのご協力をお願いします。整備内容、人工芝グラウンドの改修、トレーニング施設の増強、観戦スタンドの設置、天然芝グラウンドの改修など。寄付特典、芳名板に氏名もしくは会社名を記し公園内に設置します。個人の方、寄付金額1万円以上、企業団体の方、寄付金額10万円以上。申し込み、安芸高田市電子申請システム。申し込み書を総務課窓口へ提出。締め切りは2月29日木曜日です。目標金額は500万円。現在の寄付金額、2023年12月31日日曜日時点で142件、364万2500円です。詳しくは市ホームページ、 QR コードが載っています。写真が1枚、ユニフォームを着用したメンバーの集合写真です。お問い合わせは 総務課行政係、電話お助けフォン 42-5611。 未来のサンフレ選手をサポート、安芸高田市サッカー公園整備寄付金受付中を終わります。初心者でも安心して学べるスマートフォン講習会、2月の開催日程。ステップ1、まずはこちらからスマホの基本操作を学びます。日時は19日月曜日、10時30分より11時30分まで。場所は緑支所。内容はスマートフォンの基本操作。申し込み先は制作企画課。ステップ2、スマホの操作に慣れてきたら LINE について学びます。9日金曜日、14時30分から15時30分まで。場所はクリスタルアージョ。申し込み先は CBBS です。13日火曜日、10時30分より11時30分まで。場所は向原支所。申し込み先は制作企画課です。26日月曜日、10時30分より11時30分まで。場所は緑支所です。申し込み先は制作企画課。内容はいずれも LINE の利用方法です。定員は各10人程度、先着順です。申し込み締め切り、開催日の前日の17時までです。閉庁日と休業日を除きます。お問い合わせ申し込み、制作企画課企画調整係、電話お助けフォン 42-5612。 CBBS 株式会社、電話 050-5535-5500、 またはお助けフォン99-5500。 CBBS 株式会社倉田さんのメッセージです。実際にスマホを操作し慣れていただけるよう説明しています。講習会を通じてスマホへの第一歩をお手伝いさせていただきます。倉田さんの写真が載っています。初心者でも安心して学べるスマートフォン講習会を終わります。行政情報。2024年度安芸高田市奨学金小学生募集、 QR コードが載っています。学習の意欲がありながら経済的理由で高校、大学、その他の学校への就学が困難な方へ、就学上必要な学資金の一部を貸し付けます。対象者、下記のすべてに該当する方、奨学金貸付を希望する本人、または扶養している家族の住民票が1年以上本市にある方、高校や大学などに在学している方、市が定める基準、経済的理由で就学が困難である者に該当する方、市が定める基準、経済的理由で就学が困難である者の目安の例です。給与収入の父、無収入の母、大学生の本人、中学生の妹の4人世帯を想定した場合、世帯の収入が639万円以下。続いて対象者の条件を読みます。学習状況が良好な方、国や地方公共団体などが行っている他の奨学金を受けていない方、給付型奨学金は併用が可能です。連帯保証人を2人立てられる方、申請時必要書類等、 奨学金貸付申請書、所得を証明する書類、本人が生計を営む場合は本人、その他の場合は世帯全員分、在学証明書、世帯全員の住民票、個人情報閲覧に関する同意書、受付期間2月1日木曜日より4月19日金曜日まで、受付提出窓口、教育委員会事務局教育総務課、申請書は受付窓口に設置しています。市ホームページからダウンロードできます。郵送での提出はできません。貸付の決定、収入状況などをもとに安芸高田市奨学金審査会で審査の上、可否を決定し申請者へ通知します。6月下旬頃。奨学金返還免除制度、市の奨学金を利用していた方で一定の要件を満たしている場合は奨学金の返還を免除します。お問い合わせは教育総務課総務係、電話お助けフォン 42-0049、 マイナンバーカード休日窓口を開設します。 QR コードが載っています。取扱い業務、マイナンバーカードの申請サポート、マイナンバーカード交付受け取り、電子証明書の発行更新、暗証番号初期化、ロック解除など。なお、事前予約が必要です。先着順となります。日時、2月25日日曜日、9時より12時まで。予約受付期間、2月13日火曜日より19日月曜日まで。開帳時のみです。場所、市民課窓口係。お問い合わせは市民課窓口係、電話お助けフォン 42-5616、 マイナンバーカード電子証明書更新手続きが必要です。 QR コードが載っています。マイナンバーカードの電子証明書は有効期限が過ぎると e-tax の電子申請や各種コンビニ交付サービス、健康保険証などに利用ができなくなります。電子証明書が必要な方は忘れずに更新手続きをしてください。電子証明書有効期限、マイナンバーカード発行から5回目の誕生日。更新手続き、有効期限満了日の3ヶ月前の翌日から更新手続きができます。対象の方へ地方公共団体情報システム機構から有効期限通知書が送付されます。なお、通知書を受け取る前に転出入や転居をしている場合、通知書が届かないことがあります。更新窓口、市民課窓口係、各支所窓口係。更新時必要書類と、マイナンバーカード、カードを受け取り時に設定した暗証番号、電子証明書の発行更新の当日に利用できないサービスがあります。電子証明書に関する問い合わせ、マイナンバー総合フリーダイヤル、電話 0120-95-0178、 お問い合わせは市民課窓口係、電話お助けフォン 42-5616。 後期高齢者医療制度医療費通知を送付します。 どの程度医療機関を受診しているかを知り、健康と医療に対する関心を深め、診療日数や医療費に誤りがないかを確認するため、医療費通知を送付します。医療費通知は、確定申告の医療費控除にも利用できます。送付時期、1回目、1月下旬、2023年1月より10月までの診療分。2回目、3月中旬、2023年11月、12月の診療分。通知書の様式、はがき、通知件数が20件までの被保険者。封書、通知件数が21件以上の被保険者。対象者、下記のすべてに該当する方。期間中に後期高齢者医療の資格がある方。期間中に医療機関を受診している方。なお、資格喪失者、DV 支援対象者、医療費通知送付停止申し出者は送付対象外です。医療費通知に関する問い合わせ、医療費通知お知らせコールセンター、電話 050-3613-9684、1月26日金曜日から受付、月曜日から金曜日までの祝日を除きます。8時30分より17時15分まで。なお、2023年中に75歳になった方や、広島県へ転入した方のそれ以前の医療費通知は、前に加入していた医療保険の窓口へ問い合わせてください。お問い合わせは、保健医療課医療保険年金係、電話お助けフォン 42-5619。 民生委員児童委員が変わりました。担当者枠山義和さん、担当地区高田町、小畑、寺光、中井、上小学、中小学、下小学、小学。担当者神田正文さん、担当地区吉田町長屋。担当者井出原真由美さん、担当地区緑町、上郷、下郷、九門宮、中北、日な下。お問い合わせは社会福祉課地域福祉係、電話お助けフォン 42-5615。 電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金、 QR コードが載っています。電力・ガス・食料品などの価格高騰が家計へ大きく影響する住民税非課税世帯に給付金を支給します。対象と思われる世帯へ確認書または申請書を送付しています。支給額1世帯あたり7万円対象世帯、下記のすべてに該当する世帯。2023年12月1日時点で本市の住民基本台帳に記載されている世帯、世帯構成員全員が住民税非課税の世帯、租税条約で免除が適用され2023年度住民税非課税になっている方がいない世帯、なお住民税が課税されている方の非扶養者のみで構成される世帯、または世帯に住民税均等割課税の所得を申告していない方がいる場合は対象になりません。申請書提出期限、3月29日金曜日、当日の消印有効です。お問い合わせは、社会福祉課価格高騰重点支援給付金担当。 電話 47-4051。 行政情報を終わります。候補は喜多方、広告募集、知ってほしい、伝えたいを叶えます。掲載料金は1ヶ月12,500円から。市内のご家庭に全個配布、発行部数は1ヶ月約12,000部です。こんな感じで掲載されます。広告掲載イメージの写真が載っています。お気軽にお問い合わせください。お問い合わせは秘書広報課、秘書広報係、電話お助けフォン 42-5627、 市ホームページ広報誌印刷物広告募集要項 QR コードが載っています。広報秋高田広告募集を終わります。人事行政の運営などの状況。地方公務員法および秋高田市人事行政の運営などの状況の公表に関する条例に基づき、給与などの状況を公表します。職員の任免および職員数に関する状況、職員の採用状況、2022年4月2日より2023年4月1日まで、一般事務職、高卒程度12名、消防理員、高卒程度1名、高卒程度の採用数は合計13名です。割愛、割愛とは一定の手続きにより他の自治体等から市に身分を移すことです。割愛の一般事務職2名、消防理員はありません。割愛の合計は2名です。なお大卒程度、短大卒程度、障害者対象、その他選考については採用がありません。一般事務職の合計は14名、消防理員の合計は1名、合計の総計は15名です。なお、退職派遣後の採用、暫定再任用職員、臨時的任用職員を除いています。職員の退職状況、2022年4月1日より2023年3月31日まで、定年退職、一般事務職7名、消防理員はありません。合計7名、勧奨退職、一般事務職3名、消防理員1名、計4名、普通退職、一般事務職5名、消防理員はありません。合計5名、分限免職、懲戒免職、失職、死亡退職についてはありません。一般事務職の合計は15名、消防理員の合計は1名、合計の総計は16名です。なお、退職派遣者、再任用後の離職者及び臨時的任用職員を除いています。職員数の推移、各年の定員管理調査で報告した部門別職員数、各年とも4月1日時点の数値、2018年度から2023年度まで年度順に読みます。一般行政部門261名、254名、260名、256名、250名、259名、過去5年間の増減数率はマイナス2名、マイナス 0.8%。 教育部門32名、31名、29名、30名、36名、34名、過去5年間の増減数率プラス2名、 プラス 6.3%。 消防部門52名、54名、56名、58名、58名、58名。過去5年間の増減数率プラス6名、プラス 11.5%。 普通会計の計、普通会計とは一般会計とコミュニティプラント整備事業特別会計を整理したものです。普通会計の計、345名、339名、345名、344名、344名、351名。過去5年間の増減数率プラス6名、プラス 1.7%。 公営企業等会計計、29名、29名、28名、29名、29名、21名。過去5年間の増減数率マイナス8名、マイナス 27.6%。 総合計374名、368名、373名、373名、373名、372名。過去5年間の増減数率マイナス2名、マイナス 0.5%。 職員の給与費の状況、2022年度の人件費、普通会計決算、住民基本台帳人口 26,979 人、歳出額204億3807万円、実質収支7億2930万円、人件費32億8310万円、人件費率、歳出額に対する人件費の割合は 16.1% です。2022年度の職員給与費、普通会計決算、職員数344人、給与費、給料13億1646万円、職員手当2億4012万円、期末勤勉手当5億2089万円、給与費の合計は20億7747万円です。一人当たりの給与費は604万円。職員の初任給の状況、2023年4月1日時点、一般行政職の大学卒、安芸高田市18万5200円、広島県19万4293円、国18万5200円。一般行政職高校卒、安芸高田市15万4600円、広島県16万1168円、国15万4600円。ラスパイレス指数の状況、ラスパイレス指数とは国家公務員の給与水準を100とした場合の地方公務員の給与水準を示す指数です。各年とも4月1日時点の数値です。2020年 100.2、2021年 99.9、2022年 99.2。 特別職の報酬等の状況、給料、市長、給料月額86万円、副市長70万円、教育長64万円。報酬、議長、報酬月額41万円、副議長35万5千円、議員32万5千円。お問い合わせは総務課職員係、電話お助けフォン 42-5611。 人事行政の運営などの状況を終わります。
秋高田飯食事券で秋高田グルメを楽しもう。アンケートに答えて応募、総額10万円の食事券が当たる。秋高田飯とは、市民が愛してやまない秋高田市内の飲食店の名店や一品メニューの総称です。市民の皆さん、おいしい市内グルメとの出会いをお楽しみください。 A 賞食事券10名様3000円分、 B 賞食事券20名様2000円分、 C 賞食事券30名様1000円分。応募期限2月29日木曜、当日勝因有効。応募方法は、応募はがきに必要事項をご記入、切り取った上で本庁各支所の広報秋高田ご意見箱か、お近くの郵便ポストへ投函してください。 QR コードからも応募できます。 QR コードが出ております。応募は1人1回まで、複数回答応募したものは無効。当選商品は選べません。アンケート無回答の方は検証の対象となりません。当選発表は商品の発送をもって返させていただきます。アンケート、はがきが出ております。回答をはがきにご記入して投函ください。問1、広報秋高田はどれくらいの頻度で読まれていますか？問2、よく読まれるコーナーはありますか？複数回答か。問3、読みやすさについてご意見をお聞かせください。問4、市公式 SNS について利用しているものを教えてください。問5、今後増やしてほしい情報、コーナー、特集してほしい内容、その他ご意見などありましたらご記入ください。いただいた個人情報はプレゼント発送と読者層の調査のために利用いたします。アンケート回答内容は、市発行の刊行物、ホームページ等に掲載させていただく場合があります。なお、個人や団体が特定される場合などは、掲載時に内容を変更させていただきます。秋高田飯のメニューの写真が40点載っております。吉田ルートベーカリー吉田町山手、電話 43-2131、 吉田ファーマーズレストラン秋高田吉田町山手、道の駅三ツ矢の里秋高田内、電話 47-2580、 吉田寿司グルメあきんど吉田町吉田、電話42-1205、 吉田味よし吉田町吉田、電話 42-2512、 吉田焼肉一心吉田町吉田、電話 42-3539、 吉田お食事と喫茶華道吉田町桂、電話 43-1519、吉田ラーメン豪気吉田町上入へ、電話 090-1353-2057、 吉田カフェオリーブ吉田町吉田、電話 42-2226、 吉田808カフェ吉田町常友 電話 090-2806-5808。 吉田お食事処居酒屋ミネ吉田町吉田、電話 42-3315。 吉田砂防稲田吉田町吉田、電話 42-0220。 吉田ジャパニーズダイニングコリンテ吉田町吉田、電話 42-2415。 吉田大福食堂吉田町常友、電話 42-0143。 吉田コーヒーたまちゃん農園吉田町山手、電話 43-1781。 八千代うどん屋車券八千代町上根、電話 52-4156。 八千代お好み焼き大ちゃん八千代町ささい、電話 52-3960。 八千代麺どころ上根八千代町向こう山、電話 52-4363。 八千代キリン八千代町ささい、電話 52-2535。 八千代お食事どころ恥桜亭八千代町恥、電話 52-2841。 コーヒーあんまい八千代町ささい、電話 52-2627。 八千代みどり八千代町買った、電話 52-2279。 八千代八千代カントリークラブ八千代町ささい、電話 52-2121。 八千代ご飯屋さん花亭八千代町下根、電話 52-3451。 みどりうどんそばゴンベ、緑町本郷神楽門前東寺村内、電話 54-0888。 緑長生きラーメン食堂緑町横田道の駅北の関宿内、電話 57-1657。 緑お食事処福助緑町本郷神楽門前東寺村内、電話 54-0888。 高宮エコーミュージアム川根高宮町川根、電話 580-0001。 高宮お好み焼きたけちゃん高宮町笹部前川パストラル内、電話 57-1701。 高宮お食事処谷屋高宮町原田高宮湯の森内、電話 59-0059。 高宮サクサクカフェ高宮町川根、電話 090-3745-1536。高宮バーバの蔵カフェ高宮町原田、電話はありません。高田焼き鳥鳥次郎高田町高田原、電話 45-3720。 高田喜楽高田町深瀬、電話 45-2871。 高田中村寿司高田町高田原、電話 45-2149。 高田焼肉力食堂高田町下小原、電話 45-3140。 高田お好み焼き山崎高田町高田原、電話 45-2510。 向原喫茶ジョイフル向原町永田、電話 46-2966。 向原農村交流館安らぎ、向原町永田、電話 46-3987。 向原里の味松屋、向原町豊島、電話 46-3848。 広島牛タンと秋高田の店手郷屋、広島市中区神谷町、電話 082-247-5668。 秋高田飯で食事券で秋高田グルメを楽しもうは終わります。郷の川流域の水害対策案がまとまりました。2022年に指定された特定都市河川流域の水害対策を国、県、近隣市長とともに協議し、2023年12月に流域水害対策計画の素案がまとまりました。水害に強い町流域づくりを目指し、関係者が一体となって対策を講じていきます。計画期間、おおむね2043年まで。ハード整備の例、河道掘削、堤防整備、調整器設置、雨水排水整備、排水ポンプの設置。対策が実現すれば、2021年8月の大雨に相当する規模の降雨に対して想定される床上浸水の解消など、流域における水害の大幅な軽減が見込めます。郷の川流域の地図が出ております。流域水害対策によって見込める効果、深瀬地区、床上床下浸水、対策前26個、対策後1個、浸水面積対策前 34.4 ヘクタール、対策後 18.1 ヘクタール。常友地区、床上床下浸水、対策前583個、対策後65。浸水面積対策前135 ヘクタール、対策後 67.8 ヘクタール。瀬戸地区、床上床下浸水、対策前42個、対策後15個。浸水面積対策前 16.4 ヘクタール、対策後 10.6 ヘクタール。国市地区、床上床下浸水、対策前43個、対策後3個。浸水面積対策前 15.5 ヘクタール、対策後 8.6 ヘクタール。ご意見を募集しています。郷の川流域水害対策協議会では、策定した水害対策案に関する皆さんの意見を広く募集しています。受付期限2月13日火曜日、市ホームページ流域水害対策計画素案、ご意見をこちらで受け付けています。 QR コードが出ています。問い合わせ窓口でも意見を受け付けています。お問い合わせは管理課、建設管理係、電話お助け本 47-1201。 郷の川流域の水害対策案がまとまりましたは終わります。国民年金のあれこれ、国民年金全の割引制度、保険料をまとめて前払いする、全納すると保険料が割引されます。2023年度割引額、2023年度の保険料月額 16,520 円、2024年度の保険料月額 16,980円。口座振替。口座振替の申し込みは各金融機関、年金事務所、保険医療課、医療保険年金係、各支所窓口係で受け付けます。1.2 年前の納付額385,900円、割引額16,100円、月670円割引。2.1 年前の納付額194,090円、割引額4,150円、月345円割引。3、6ヶ月前の納付額97,990円、割引額1,130円、月188円割引。4、当月末振り替え、早割、納付額16,470円、割引額50円割引。なお、1,2,3 の4月から9月分全納申し込みは2月末締め切り。現金納付、2年度分現金で全納する方は年金事務所に問い合わせてください。2年前の納付額387,170円、割引額14,830円、月617円割引。1年前の納付額194,720円、割引額3,520円、月293円割引。6ヶ月前の納付額98,310円、割引額810円、月135円割引。詳しくは日本年金機構ホームページ。お問い合わせは三好年金事務所。電話0824-62-3107。QR コードが載っております。国民年金のあれこれは終わります。国保だより、柔道整復師、整骨院、接骨院の正しいかかり方。柔道整復師の施術には、国民健康保険、国保が適用される場合とされない場合があります。柔道整復師にかかるときは、誤った内容にならないよう、原因を正しく伝え、施術後は請求内容に誤りがないか確認してください。国保が適用されるもの。一つ、急性、亜急性、急性に次ぐの外傷性の打撲、捻挫、挫傷、肉離れなど。一つ、医師の同意がある骨折、脱臼。一つ、応急処置で行う骨折、脱臼。応急手当て後の施術には医師の同意が必要。国保が適用されないもの。一つ、同じ傷病の治療を整形外科などで受けている。一つ、日常生活での単純な疲労や肩こり、腰痛など疲労回復を目的としたもの。一つ、神経痛、リウマチなど慢性病からの痛みやしびれ。一つ、症状の改善が見られない長期にわたるもの。一つ、通勤中や勤務中に受けた負傷。一つ、喧嘩や交通事故によるもの。療養費支給申請書は必ず自分で署名する。受領者が柔道整復師に国保への療養請求書を委任される場合は、負傷原因、負傷名、日数、金額をよく確認し、受け取り代理人の欄に必ず本人が署名してください。領収書は必ずもらう。領収書は必ずもらい、金額を確認してください。 高額療養費の申請や確定申告の医療費控除の際に必要になる場合がありますので、大切に保管してください。皆さんが納めた国民健康保険税を適正に使用するため、施術内容を文書で確認させていただく場合がありますので、ご協力をお願いします。お問い合わせは保健医療課医療保険年金係、電話お助け本 42-5619。 国保だよりは終わります。2024年安芸高田市消防団員表彰感謝状贈呈。消防団員の皆様、ありがとうございます。なお継承は略させていただきます。消防庁長官表彰永年勤続功労賞、柳原隆弘、吉井清樹。広島県知事表彰永年勤続優良消防団員、国広康則ほか13名が表彰されています。日本消防協会長表彰功績賞小笠原勝弘、成績賞世良敦史、望月隆。30年以上勤続賞森野義信ほか14名が表彰されています。広島県消防協会長表彰特別功績賞柳原隆弘ほか2名が表彰されています。功績賞国広康則ほか3名が表彰されています。25年以上勤続賞安田勝明ほか12名が表彰されています。20年以上勤続賞三上俊一ほか31名が表彰されています。15年以上勤続賞住川渉ほか16名が表彰されています。広島県消防協会安芸高田支部長表彰功績賞中森浩太ほか30名が表彰されています。10年以上勤続賞太田直樹ほか26名が表彰されています。安芸高田市消防団長表彰5年以上勤続賞21人。紙面の都合上割愛させていただきます。感謝状贈呈。団長感謝状対談者勤続5年以上2023年1月31日対談長尾和義ほか1名。2023年3月31日対談久光正志。2023年5月31日対談本村光明ほか1名。2023年6月30日対談木坂優子ほか4名。2023年9月30日対談同意等し。2023年10月31日対談日奈典博ほか1名。2023年11月30日対談丸田博。2023年12月31日対談山本博ほか38名対談。2024年安芸高田消防出初め式には400人以上の関係者が参加しました。出初め式の写真が出ております。2024年安芸高田市消防団員表彰感謝状贈呈は終わります。
お仕事を通じて市の可能性を発見企業にズームイン。 サテライトオフィス編。一般社団法人全国 BCP 協議会。 BCP 災害など緊急時に損害を最小限に抑え、事業継続のための計画を地方に対して行うふるさと BCP に取り組む全国 BCP 協議会。2023年9月から秋田方市に拠点を設け、事務局次長の望月照樹さんが東京都を1週間おきに往来しながら、秋田方市の人や企業など情報収集に努めておられます。秋田方市に着目した理由として、広島市と三好市の中間で立地が良く、農業や林業など地域資源が多彩と魅力を語る一方で、後継者不足など事業継続が危ぶまれている農家や会社が多くある。東京と連携させれば需要と供給がマッチするはず。その橋渡し役になれたらと話します。最終的な目標は、地域や世代を超えて人と人がつながる社会を作ること。災害時や事業継続の危機などを共助の力で乗り越え、地方の活力を向上させていくことを目指します。これまで震災後の宮城県で地域コミュニティを作る取り組みを推進。秋田方市でも今後イベントなどを企画し、人や企業などをつなげていきたいとのこと。2枚の写真が載っております。データ。一般社団法人全国 BCP 協議会。向原町坂 37-4。秋田方市向原駅。千葉産業振興センターラポート2階。オフィス B。企業にズームインを終わります。正しい鳥獣対策教えます。鳥獣対策コンサルタント株式会社ボーガ市川昭雄さん。第7回クマ対策は集落を餌場にしないことから。最近、熊による人身事故が相次いでいます。熊が山から降りてくる原因の一つが、放置されている柿などの果樹。熊にとって、集落や人間は警戒すべき対象ですが、柿などに執着して何度も集落に出没しているうちに、人にも慣れてしまいます。こうして、熊は集落近くに住むつくようになるのです。人口減少社会にあって、私たち人間は勢力は弱まり、野生動物が住む山の拡大は避けられません。そんな中で、安心して暮らすためにも果樹を放置するなど不用意な誘引は集落全体でやめるべきです。なお、もし熊にばったり出会ってしまったら、とにかく騒がないこと。落ち着いて静かに後ずさりしてください。写真のクマも、私が3メートルくらいの距離で出会った時のものです。後ずさりしていけば、クマも落ち着いてこちらを見ています。問い合わせ先、地域営農課、農地利用係、電話お助け本 47-4021。 熊の写真が載っております。正しい鳥獣対策教えますを終わります。2023年分住民税、市・県民税申告相談。相談期間、2月16日金曜日から3月15日金曜日まで。 QR コードが載っております。 2024年1月1日時点で本市に住民票があり、申告が必要な方は最寄りの相談会場で2023年中の収入などを申告してください。期間中は確定申告の相談も受け付けます。なお、郵送での申告も可能です。申告が必要な方、1つ、農業、商工業、不動産の収入があった方、1つ、給与以外の収入、農業、年金などがあった方、1つ、年金以外の収入、農業、不動産などがあった方、1つ、医療費控除など年末調整で控除されていない控除を受ける方、1つ、国民健康保険に加入している方、収入がない場合でも必ず申告してください。申告しない場合、国民健康保険税の軽減措置が行われないなど不利益を受けることがあります。確定申告用の納税証明書が必要な方は、税務課または各支所窓口係で申請してください。申告に必要なもの、1つ、所得税の還付を受ける場合は申告する方の口座情報がわかるもの、預金通帳など、1つ、本人確認書類、運転免許証、健康保険証など、1つ、本人及び不要になる方の個人番号確認書類、マイナンバーカード、通知カードなど、1つ、利用者識別番号がわかるもの、利用者識別番号取得者のみ。収入関係、給与の源泉徴収票、公的年金の源泉徴収票、農業収支内訳書及び収入収支の金額などがわかるもの、領収書、預金通帳など、生命保険などが満期で一時金収入がある場合は保険会社が発行した証明書。控除関係、生命・地震保険料の支払い証明書、社会保険料などの支払い証明書または領収書、医療費控除の証明書、人ごと、病院ごとで集計したもの、障害者手帳、証明書、寄付先が発行した領収書、控除証明書など。農業収支、医療費を事前に集計していない場合は申告を受けることができません。特殊な申告は税務署へ、次の申告は税務署へ相談してください。税務署で所得税の確定申告をする方は市への申告は不要です。1つ、2022年分以前の申告、1つ、青色申告、1つ、住宅の新築等で住宅借入金等特別控除の適用が1年目の申告、1つ、外国税額控除の申告、1つ、相続または贈与税にかかる申告、1つ、災害にかかる雑損控除の申告、1つ、浄土所得などの分離課税の申告、給与や年金、農業などの総合課税の所得とは分離して税額を計算するもの。例えば、土地・建物の売却所得があるもの、山林所得があるもの、株式等の浄土損失があり、 前年分以前の損失を翌年以降に繰り越すもの。農業申告など市での相談が必要な場合は、事前に市の申告会場で相談してください。問い合わせ先、税務課、市民税係、電話お助け本 42-5614。 2023年分住民税、市県民税申告相談を終わります。2023年分住民税、市県民税申告相談日程。相談期間、2月16日金曜日から3月15日金曜日まで。受付時間、午前9時から11時、午後13時から15時30分。なお、相談日程、時間帯は昨年度と異なります。期間中は税務課、各支所窓口では申告相談はできません。吉田町、クリスタルアージョ、4階研修室402。2月28日水曜日。3月7日木曜日。3月10日日曜日は指定の日程に申告相談ができない方。八千代町、八千代人権福祉センター。2月19日、2月26日、3月3日。緑町、緑支所1階。2月21日、2月22日、3月11日、これは指定の日程に申告相談ができない方。高田町、高田支所第3会議室、2月16日、2月27日、3月3日は指定の日程に申告相談ができない方。向原町、向原支所第1会議室、2月28日、3月5日、3月6日、3月8日。3月10日は指定の日程に申告相談ができない方。3月13日。なお、3月14日15日は全庁で指定の日程に申告相談ができない方。会場はクリスタルアージョ4階研修室402です。2023年分住民税、市県民税申告相談日程を終わります。
令和5、2023年分確定申告、吉田税務署、電話 42-0008。 令和5、2023年分の確定申告納期限、所得税及び復興特別所得税、贈与税、3月15日金曜日。消費税及び地方消費税、括弧個人事業者、4月1日月曜日。申告方法、e-tax で申告、e-tax で申告するメリット、添付書類提出不要、還付金早期受け取り、税務署へ持参不要、期間中24時間申告可能。1、申告書作成。確定申告書作成コーナーで案内に沿って必要事項を入力するだけで作成できます。 国税庁確定申告書等作成コーナー QR コードが載っています。 2. パソコンまたはスマートフォンで申告。マイナンバーカードを使えばもっと簡単。マイナポータル連携で工場証明書などのデータが自動で入力されるので集計や入力の手間を省けます。詳しいことは国税庁マイナポータル連携特設ページ QR コードが載っています。申告会場で申告。申告会場吉田税務署2階開設期間土曜日曜祝日以外2月5日から4月1日月曜日。受付時間8時30分から16時、相談時間9時から17時。会場への入場には入場整理券が必要です。入場整理券配布方法、 LINE アカウントで事前に発行、国税庁公式 LINE アカウント QR コードが載っています。当日会場で配布、来場時に直接配布します。不動産の売却・贈与税の申告相談は次の日程に来場してください。3月5日火曜日、6日水曜日、7日木曜日、12日火曜日、13日水曜日、14日木曜日。国税の納付はキャッシュレスで、口座振り替え、事前に届け出た口座から自動で引き落としされます。口座振り替え日、所得税4月23日火曜日、消費税、地方消費税、個人事業者4月30日火曜日。クレジットカード納付、専用サイトで必要事項を入力すると納付できます。国税クレジットカードお支払いサイト QR コードが載っています。インターネットバンキング ATM、 インターネットバンキングやATM で電子納付できます。国税庁インターネットバンキング等からの納付手続き QR コードが載っています。スマホアプリ納付、対応決済サービス PayPay、 D 払い、 auPay、 楽天 Pay、 LINEPay、 メルペイ、 AmazonPay、国税スマートフォン決算専用サイト QR コードが載っています。ダイレクト納付、事前に届け出た口座から e-tax を利用して即時または指定期日に納付できます。国税庁ダイレクト納付 e-tax による口座振り替えの手続き QR コードが載っています。令和5年2023年分確定申告を終わります。私のお気に入りハッシュタグ市長が訪ねてみる第34回サンフレッチェ広島中島陽太郎。新しいサッカースタジアムの開業が目前に迫りました。サンフレッチェ広島のさらなる活躍に期待が膨らむばかりです。新シーズンを迎えるに際してユース出身の新加入選手をご紹介します。まずは広島市出身の中島陽太郎選手17歳です。なんと2023年9月に 高校2年生ながらプロ契約を結びました。元サンフレ選手の父を持つ中島選手は物心がつく前にサッカーを始め、小学3年生の時にプロになりたいと思い、わずか8年で夢を叶えています。もはや漫画に出てきそうな経歴です。かっこ笑い。安芸高田市の印象を聞くと、温かく見守ってくださっていると感じられる幸せな場所と帰ってきました。本当に成長できる環境とも。この町は中島選手のサッカー人生を確かに支えたようです。自分が楽しみ、見ている人も楽しませたいという言葉にプロとしての強い意気込みを感じました。次世代を担う注目の選手です。もう新スタジアムへ応援に通うしかありませんね。そして日本代表としてワールドカップで活躍したいという夢も見届けましょう。背番号35、ミッドフィルダー、174センチ、69キログラム、2006年4月22日生まれのサンフレッチェ広島中島陽太郎選手の写真が載っています。私のお気に入り、市長が訪ねてみるを終わります。中学校統合に向けて第15回、2023年12月2日土曜日から17日日曜日実施、第4回保護者説明会開催報告。4回目の保護者説明会は、より多くの方が参加できるように、平日の夜、土日の朝昼に開催し、託児やウェブでの配信も行いました。説明会参加状況。来場者数64人、53世帯。ウェブ配信視聴者数404人。アンケート結果一部抜粋。本日の説明を聞いて、統合の必要性について理解できましたか？十分に理解できた 24.4%、 108人。ある程度理解できた 53.7%、 238人。どちらとも言えない 16.7%、 74人。あまり理解できなかった 3.2%、 14人。全く理解できなかった 2%、 9人。中学校が統合する場合、校数はどのように考えますか？一校に統合し、吉田町内に新しく校舎を作る一校案、65.9%、 292人。二校に統合し、吉田中と高宮中の校舎を使う二校案、 17.6%、 78人。わからない、 16.5%、 73人。それぞれ円グラフで表しています。お問い合わせは、教育総務課学校統合推進室、電話お助け本 42-0049。 中学校統合に向けてを終わります。市政の動き。一般質問のまとめ。12月の定例会では7人の議員から一般質問がありました。 そのポイントを整理しておきます。寮の問題。一般質問を行った議員は16人中7人でした。2023年で最も少ない人数です。一般質問は市民の代表たる議員の活動を集約する場として位置づけられていますが、安芸高田市議会は半分以上が機能していない状態といえます。質の問題。これまで通り窓口で確認できるような単なる事実やすでに説明した方針等に関する質問は基本的に部長が答弁しています。結果かなりの質問が部長の答弁で済んでいます。市民の負託を受けた立場として行う本来の一般質問とはなっていません。異例の注目が集まる一般質問の様子は YouTube でライブ配信されていますが、その視聴者数、同時接続数は多い時で3000から4000人もありました。地方議会としては異例の数字です。安芸高田市の議員が何を考え、何を話すのかに注目が集まっています。YouTube、安芸高田市議会、QR コードが載っています。なお、議員筆形では、単なる事務的な見解を正すに過ぎないもの、制度の内容の説明を求めるもの、議案審議の段階で正せるものなど、一般質問としては適当でないと説明されています。一般質問における各議員の質問時間。氏名。南沢勝彦、2022年第1回28分、第2回27分、第3回27分、第4回22分、2023年第1回30分、第2回21分、第3回13分、第4回22分、田辺海藻、2022年第1回16分、第2回9分、第3回21分、第4回29分、2023年第1回19分、第2回20分、第3回28分、第4回13分。山本和弘、2022年第1回29分、第2回なし、第3回30分、第4回30分、2023年第1回なし、第2回29分、第3回第4回なし。竹岡高文、2022年第1回第2回なし、第3回24分、第4回なし、2023年第1回第2回第3回第4回なし。新田和明、2022年第1回第2回なし、第3回7分、第4回なし、2023年第1回第2回第3回第4回なし。芦田浩二、第1回23分、第2回21分、第3回25分、第4回25分、2023年第1回23分、第2回18分、 第3回15分、第4回15分。山根敦子、2022年、第1回、第2回なし、第3回30分、第4回27分、2023年、第1回29分、第2回26分、第3回、第4回なし。先川和幸、2022年、第1回、第2回なし、第3回23分、第4回16分、2023年、第1回、第2回、第3回、第4回なし。児玉文則、2022年、第1回21分、第2回なし、第3回24分、第4回なし。2023年、第1回、第2回なし、第3回17分、第4回なし。大下正幸、2022年、第1回、第2回、第3回、第4回なし。2023年、第1回、第2回、第3回、第4回なし。山本勝、2022年、第1回30分、第2回なし、第3回20分、第4回30分、2023年、第1回30分、第2回25分、第3回、第4回なし。熊高尚宗、2022年、第1回28分、第2回30分、第3回30分、第4回29分、2023年、第1回24分、第2回30分、第3回24分、第4回29分。秋田雅智、2022年、第1回24分、第2回26分、第3回28分、第4回29分。2023年、第1回24分、第2回25分、第3回23分、第4回24分。金行哲明、2022年、第1回11分、第2回9分、第3回12分、第4回11分。2023年、第1回14分、第2回13分、第3回12分、第4回13分。石飛び義久、2022年、第1回なし、第2回23分、第3回、第4回なし。2023年、第1回、第2回、第3回、第4回なし。宍戸邦夫、2022年、第1回、第2回、第3回、第4回なし。2023年、第1回21分、第2回12分、第3回5分、第4回12分。なお、持ち時間は1人30分。本市議会において、議長は法令によって質問を行わない。括弧、法的には質問できる。なお、敬称は略させていただきます。 全国からの応援、 YouTube からの収入、なお手数料や税金を除きます。 YouTube からの広告収入とライブ配信時の投げ銭を合わせて11月は196万円もの収入がありました。収益化を始めた9月以降では月あたり平均142万円となっており、年間では1711万円もの収入になる見込みです。ふるさと納税。11月のふるさと納税は9253万円となり、前年比 3.2 倍と大幅に上振れました。4月から11月の期間としては前年を2億円以上も上回る実績となっています。未来への投資に。こうした全国からの応援は未来への投資として主に教育分野に振り分けています。実際12月には高校の生徒会を活性化させる目的で吉田・向原両校の生徒会長へ自由に使える資金として100万円を託しました。また全ての小学校で机と椅子を新調するための予算を編成し始めました。来年度の新5、6年生分から3回に分けて更新していく予定です。市長石丸真嗣。主な動き。12月11日議長からの書面回答。11月13日付の要請に対し、議会頼りの虚偽の掲載については質疑・答弁の食い違いと考えられ、虚偽や間違いは確認できないと回答。12月19日議会事務局への連絡。新田委員長括弧議会広報特別委員会に議会頼りの虚偽の掲載について再度説明を要請。12月20日面談。福岡県北九州市の大石仁人議員と地方政治について意見交換。12月21日議会事務局からの連絡。12月19日の要請に対し12月11日付の書面の通りと回答。12月21日議会事務局への連絡。12月11日付の回答に対し内容の確認のため新田委員長括弧議会広報特別委員会に説明を要請。12月22日面談。金行議員と公共施設について意見交換。市政の動きを終わります。
市民モニター。市民が議会をどのように評価しているかを見え化するため、秋高田市議会の評価をアンケートで伺いました。なおアンケート内容は議会基本条例の議会の活動原則、議員の活動原則をもとに作成しました。実施期間、12月7日木曜日から18日月曜日。回答者146人。市民モニター登録者206人。詳しい集計結果は、市ホームページで確認できます。 QR コードが載っています。問い。議員の活動を主にどのように把握していますか。なお3つまで選択。 議会だより 84.9%、 解放使党による議員の活動報告 40.4%、 YouTube、 SNS からの情報 38.4%、 議会の傍聴ライブ配信を含む 32.9%、 友人・知人 31.5%、 その他 6.2%。 問い、現在の議員定数16名についてどう思いますか？ちょうど良い 25.3%、多い 72.6%、 少ない 0.7%、 無回答 1.4%。 問い、議会の運営にかかる費用を知っていますか？知っている 26%、 知らない 74%。参考、議会運営にかかる費用、年額、議員報酬、議長7134,000円、副議長6177,000円、議員5655,000円、政務活動費36万円、一人当たりの上限です。問い、それぞれの議員は市民の声を幅広く聞いていると思いますか？単位はパーセントです。南沢勝彦、はい 31.5、 わからない 56.2、 いいえ 8.9、 無回答 3.4。田辺海藻、はい 30.1、 わからない 54.8、 いいえ 10.3、 無回答 4.8。 山本和弘、はい 8.9、 わからない 53.4、 いいえ 34.2、 無回答3.4。 竹岡隆文、はい 4.1、 わからない 61、 いいえ 30.8、 無回答 4.1。 新田和明、はい 6.8、 わからない 66.4、 いいえ 22.6、無回答 4.1。 芦田浩二、はい 17.8、 わからない 61、 いいえ 17.1、 無回答 4.1。 山根敦子、はい 11、 わからない 50.7、 いいえ35.6、 無回答 2.7。 崎川和幸、はい 6.2、 わからない 59.6、 いいえ 30.8、 無回答 3.4。 石飛び義久、はい 9.6、 わからない 65.8、 いいえ 21.2、 無回答 3.4。 山本勝、はい 6.2、 わからない 55.5、 いいえ 34.2、 無回答 4.1。 熊高正造、はい 34.2、 わからない 50、いいえ 12.3、 無回答 3.4。 宍戸邦雄、はい 6.8、 わからない 62.3、 いいえ 28.1、 無回答 2.7。 秋田雅智、はい 21.9、 わからない 61.6、 いいえ 13、 無回答 3.4。 金行哲明、はい 11.6、 わからない 69.2、 いいえ 16.4、 無回答 2.7。小玉文則、はい 10.3、 わからない 63.7、 いいえ 21.9、 無回答 4.1。 大下正幸、はい 8.2、 わからない 62.3、 いいえ 24.7、無回答 4.8。 問い、それぞれの議員は市民に情報を提供、共有していると思いますか。南沢勝彦、はい 27.4、 わからない 53.4、 いいえ 12.3、 無回答6.8。 田辺海藻、はい 26.7、 わからない 54.1、 いいえ 11.6、 無回答 7.5。 山本和弘、はい 9.6、 わからない 51.4、いいえ 32.2、 無回答 6.8。 竹岡隆文、はい 4.8、 わからない 56.8、 いいえ 30.8、 無回答 7.5。 新田和明、はい 6.8、わからない 62.3、 いいえ 24、 無回答 6.8。 芦田浩二、はい 16.4、 わからない 53.4、 いいえ 21.9、 無回答 8.2。 山根敦子、はい8.9、 わからない 49.3、 いいえ 33.6、 無回答 8.2。 先川和幸、はい 4.8、 わからない 58.2、 いいえ 29.5、 無回答 7.5。石飛義久、はい 7.5、 わからない 57.5、 いいえ 27.4、 無回答 7.5。 山本勝、はい 6.2、 わからない 56.2、 いいえ 30.1、 無回答 7.5。熊高正造、はい 28.8、 わからない 49.3、 いいえ 14.4、 無回答 7.5。 宍戸邦雄、はい 6.8、 わからない 58.9、 いいえ 26.7、 無回答 7.5。 秋田雅智、はい 16.4。 わからない 58.2。 いいえ 17.8。 無回答 7.5。 金行哲明、はい 8.9。 わからない 65.1。 いいえ 18.5。 無回答 7.5。 小玉文則、はい 8.9。 わからない 58.9。 いいえ 24。 無回答 8.2。大下正幸、はい 7.5。 わからない 60.3。 いいえ 26。 無回答 6.2。 問い、それぞれの議員は議員として説明責任を果たしていると思いますか。南沢勝彦、はい 28.8。 わからない 52.7。 いいえ 12.3。 無回答 6.2。 田辺海藻、はい 30.1。 わからない 50。 いいえ 12.3。 無回答 7.5。山本和弘、はい 8.9。 わからない 49.3。 いいえ 34.9。 無回答 6.8。 竹岡隆文、はい 3.4。 わからない 53.4。 いいえ 34.2。 無回答8.9。 新田和明、はい 7.5。 わからない 58.2。 いいえ 26.7。 無回答 7.5。 芦田浩二、はい 15.1。 わからない 53.4。 いいえ 24。無回答 7.5。 山根敦子、はい 8.2。 わからない 48.6。 いいえ 36.3。 無回答 6.8。 先川和幸、はい 4.8。 わからない 54.1。いいえ 34.2。 無回答 6.8。 石飛び義久、はい 9.6。 わからない 56.8。 いいえ 26.7。 無回答 6.8。 山本勝、はい 5.5。わからない 52.7。 いいえ 34.2。 無回答 7.5。 熊高正造、はい 30.1。 わからない 47.3。 いいえ 15.8。 無回答 6.8。シシドクニオ、はい 6.8。 わからない 58.9。 いいえ 27.4。 無回答 6.8。 秋田正智、はい 15.8。 わからない 57.5。 いいえ 19.2。無回答 7.5。 金行哲明、はい 9.6 わからない63いいえ20.5無回答6.8児玉文則はい8.2わからない60.3いいえ24無回答7.5大下正幸はい6.8わからない59.6いいえ27.4無回答6.2
継承は略させていただきました。お問い合わせ先秘書広報課秘書広報係電話お助け本42-5627市民モニターを終わります。
図書もっと来てみて知って図書館へ安芸高田市立図書館開館時間中央高田向原平日10時から18時土曜日曜9時から17時八千代緑高宮平日11時から17時30分土曜日曜10時から16時30分休館日月曜祝日祝日が月曜に重なる場合はその翌日閲覧のみできる時間帯八千代13時から14時緑平日11時45分から12時45分土曜日曜13時から14時閲覧貸し出し返却のみできる時間帯高宮甲田向原13時から14時 QR コードが載っています。寒い冬に楽しむ神秘的な魅力にあふれた雪、写真で見る雪と氷の不思議な姿、雪の結晶、武田康夫監修写真、小杉みのり構成文、岩崎書店館。雪の結晶はよく見るといろんな形をしています。雪の結晶はどこで生まれてどんなふうに形が変わるんだろう。美しい写真で紹介しています。おかしな雪、不思議な氷、片平隆写真文、ポプラ社館。さまざまな場所に積もった雪や氷、場所や風向きによって面白い姿を見せます。自然の美しさや不思議さを改めて実感できる写真絵本です。雪が降るのが待ち遠しくなる、うさぎちゃんと雪だるま、相原博之文、足立奈美絵、教育画劇館。今年初めての雪が嬉しくてお気に入りの赤い帽子と手袋でお外に出かけたうさぎちゃん、寒い冬に心が温まるお話です。雪遊び達人ブック、雪遊び達人クラブ編著、いかだ社館。昔ながらの遊び方やそれにアレンジを加えたもの、実験や観察方法など雪や氷の楽しみ方が凝縮されています。雪にまつわる雑学も掲載。雪に心を奪われた男の純真さに胸打たれる。 立花フルフル。西条中著、小電車館。雪の結晶に見せられた藩主とその語学門相手に抜擢された小松直七。幕末の動乱の中で新しい学問を追求する人々を描く物語。図書館からのお知らせ。特別休館のお知らせ。蔵書点検のため2月20日火曜日から29日木曜日は市内すべての図書館を休館します。なお2月19日月曜日は通常休館日です。自宅に返却期限が過ぎた返し忘れの本 DVD などありませんか？点検までに一度確認してください。今月の本棚、図書館のスタッフがおすすめの本を紹介します。甲田図書館宮本さん、工夫満載の常備菜レシピ、田舎そば川原、恵美子さんの整う常備菜、川原恵美子著、角川寛。香川県で蕎麦店を営みながら YouTube を始めた川原さん。旬の野菜を漬物など常備菜にし、またそれらで作る料理やお菓子などを紹介。食材を無駄なく使った体に優しい健康料理やアレンジ料理の工夫が満載です。ぜひ参考にしてみてください。中央図書館大川さん、熊谷さんにパワーをもらえる。81歳の家電売り場店員、接客は天職です。熊谷恵美子著、角川寛。80歳になった現在も家電専門店で働き、接客や商品補充などをこなす熊谷さん。編み物講師や呉服店の販売店など10代の頃から接客に携わってきた熊谷さんの仕事への向き合い方や心身ともに健康に生きるための過ごし方が綴られています。中央図書館元岡さん、言語って刺激的で面白い。なぜお菓子の名前はパピープペッポが多いのか。言語学者、小学生の質問に本気で答える。川原茂人著、ディスカバー21巻。なぜ日本語には濁点がつく文字とつかない文字があるのか。原始人はどうやって話していた。など、言葉の不思議について小学生と言語者が対話しながら探ります。言語学の面白さだけでなく、考えることの楽しさや魅力も伝わる一冊です。緑図書館原田さん、明治をテーマに進むコミック。本の虫、ミミズクくん、カラシユニコ著、小学館館。ミミズクくんは本の虫。同じく本の虫である祖父が選んだ名著を自分なりに解釈し、日々の困難に役立てます。一巻の内容は、燃えよ剣、星の王子様、父の詫び状など、よもやま話では本編とは違う視点での捉え方に興味をそそられます。今日借りた本、教えてください。同じ作者の直木賞受賞作、一元のことも面白かったです。柳川初子さん、高宮町在住。天外の花、宮尾富子著、 集英社館。養護施設で育った主人公が四国の霊峰剣山の山奥の神主夫婦の養女となり、自然や人々との出会いや触れ合いによって素直に成長していく話、戦後間もないまだ物が少ない頃の話なので、昔はバスも車も郵便も何もなかったなと私自身の当時の生活を思い出しながら読みました。新着図書情報、新刊情報のごく一部です。その他の新刊情報は館内検索機ホームページからご覧いただけます。絵本車の中には、石橋真紀子作、桃太郎から生まれた鬼太郎、リリー見取り図作、児童読み物本当は恐ろしい昔話、徳田和夫監修、学習読み物深すぎてやばい宇宙の図鑑、本間マレキ著、小説半グレ時、月村良恵著、喫茶おじさん原田ひか著、東家の四兄弟滝は朝子著、エッセイ実母と義母村井理子著、アニメーションディズニー100クイズブック講談社編、庭木、木を育ててみたいのですが、花福小猿著、収納、これからは捨てる手放すでもっと身軽に、料理至高の鍋龍二著、インテリア人生は DIY、 自分らしく暮らすためのインテリアのコツと DIY レシピ38、夏子著、生活体と心を整える、素敵に年を重ねる人の健康習慣、健康法、健康長寿の人が毎日やっている血管にいいこと、別府後期著、悪質商法、漫画でわかる騙しの手口、佐藤正明著、 G7 広島サミット、私たちの広島サミット、被爆地から核廃絶を訴える、 G7 広島サミットを考える広島市民の会編、歴史、古地図で楽しむ広島、鈴木康之編著、家族心理、夫婦の取説、黒川伊保子著、図書モットーを終わります。ホットな話題、第48回吉田空手道大会、12月3日日曜日、場所吉田運動公園、主催吉田地区体育協会。広島県内と近県から空手道を志す284人の少年少女たちが会し、交流を深めるとともに日頃の修練の成果を競いました。試合はトーナメント方式で行われ、気合の入った掛け声が響き渡り、会場は活気に満ち溢れました。気持ち感じるクリスマス会2023、12月10日日曜日、場所クリスタルアージョ、 人じゃないよ、みんながいるよ、をテーマに開催しました。第1部では、絵本の読み聞かせやエプロンシアター。第2部では、クリスマスツリーや羊毛フェルトの雪だるまを作成。たくさんの親子の笑顔があふれるクリスマス会になりました。バックホー研修会。12月13日、水曜日、場所、株式会社、久保田建議ジャパン広島北営業所。株式会社、久保田建議ジャパン広島北営業所のご協力のもと、消防署職員18人に対し、バックホー、油圧ショベルについての研修会を実施。構造や特徴、ゴムクローラーの取り外し方、救助活動を行う上での注意点など、学びの多い回となりました。世界を作るカードゲーム、12月17日日曜日、場所、クリスタルアージョ。カードを交換しながら、2030年の世界を作り出すゲームを、小中学生が楽しみました。人との関係、環境、お金などバランスを考えて作る理想の世界とは、自分の世界が大きく広がるきっかけになりました。元就の里 e スポーツ大会2023。12月23日土曜日、場所、クリスタルアージョ。主催、安芸高田市入場500年記念事業実行委員会。 e スポーツとは、コンピューターゲームをスポーツのように盛り上がるように競技化したものです。今回の競技種目は、人気ゲームスーパーボンバーマン R2、 小中高と3部門に分かれ、白熱した勝負が繰り広げられ、大いに盛り上がりました。子ども神楽祭り、12月24日日曜日、場所、クリスタルアージョ。主催、子ども神楽祭り実行委員会。広島市三次市北広島町の子ども神楽団との合同開催。安芸高田市からは、八千代子ども神楽団、高猿神楽ジュニア、郡山子ども神楽団が参加しました。各団体が大人顔負けの演舞を披露し、伝承芸能の未来を感じさせてくれる祭典となりました。それぞれの写真が載っています。ホットな話題を終わります。
安芸高田歴史紀行。大江広元と安芸毛利氏その八、郡山城と広島城。歴史民俗博物館副館長秋元哲司。昨年の毛利元就の入城500年では、郡山城や元就が改めて注目されました。では、元就と高元の時代の後、郡山城はどうなったのでしょうか。今回は、郡山城とその後築かれた広島城の関係を紹介します。照元時代の郡山城。1571年の元就の死後も、郡山城は引き続き毛利氏の本拠として機能し、当主の輝元が家族と共に山頂に居住したことが資料から伺えます。この時代に家臣団の城内居住がさらに進み、寺院も数多く建立されています。そして、豊臣政権下の大名となってからも、輝元は郡山城内及び城下の整備を継続し、
中心部をそれまでの土造りから石垣の城に改修したと考えられています。このように郡山城は西国一の大名となった毛利氏の軍事のみならず、政治、経済、さらには文化の中心であったと言えます。広島築城と郡山城。1588年、輝元は上洛し、秀吉に謁見しますが、帰国直後に広島城の築城を命じます。広島という町は当時存在せず、太田川河口の三角州、つまり島でした。山ではない平地に、そう石垣の城を築くという毛利氏にとって初めての試みでしたが、1591年にはある程度整い、毛利氏の新たな本拠として輝元が入城します。それに伴い家臣団も移住し、広島城下に屋敷を構えました。一方で郡山城も引き続き維持され、関ヶ原合戦までは毛利氏のもう一つの本拠として機能したと考えられています。ところで、この広島の地名の語源は諸説ありますが、大江広元の広から取ったという説もその一つです。また恵比寿港で知られる恵比寿神社、吉田の恵比寿神社が起源の三神の一人が大江広元でもあります。このシリーズの初回に紹介した800年前の安芸毛利氏のルーツ、大江広元は現在の広島ともつながっているのです。新スタジアムとサッカー公園。今年いよいよサンフレッチェ広島の新スタジアムが広島城址の一角にオープンします。練習場は吉田安芸高田市サッカー公園で、本拠地が広島という関係はまさに毛利氏時代の郡山城と広島城の関係を彷彿とさせます。ご存知の通り、チーム名もエンブレスも毛利氏がルーツであるサンフレッチェ広島。歴史がつないだこの縁、これからも大切にしていきたいですね。ここには広島市中区の広島城、郡山城中心の石垣跡、広島市中区の恵比寿神社、それぞれの写真が載っております。安芸高田歴史紀行を終わります。消防。火災予防の大切さに触れよう。消防では火災を予防し、被害を少なくするための広報活動や防火指導などを行っています。3月1日金曜日から7日木曜日は春の火災予防運動の実施期間です。空気が乾燥して火災が発生しやすい時期に備えて、皆さんの職場や団体などでも通報、初期消火、避難誘導など消防訓練を実施しましょう。子どもへの防火防災活動。防火に関するさまざまなイベントを開催し、幼少期から防火に対する意識を持ってもらえるよう支援します。地域の祭りに参加することもあります。幼稚園や保育所で園児と触れ合い、消防を身近に感じてもらいます。それぞれのイベントの写真が載っております。企業・団体への防火・防災活動。消火・通報・避難など火災が発生した際の訓練に消防職員が立ち会い指導を行います。消火方法や通報要領を指導します。 新入社員が仲間入りする新年度にはぜひ実施してください。ここには消火、通報などの訓練の写真が載っております。まだある火災予防の取り組み、建物への消防設備の設置指導、事業所、危険物施設などへの立ち入り検査も実施しています。法令通りに消防用設備が設置され維持管理されているか、また火災が起こらないよう防火管理業務が適正に行われているかを検査します。水消火器などの資機材を貸し出します。訓練内容は気軽に相談してください。お問い合わせは予防課指導係、電話 42-3951 です。安芸高田市消防本部、安芸高田消防署、電話 42-0931、 お助け本 42-3952 です。 QR コードが載っております。消防を終わります。警察、自転車安全利用、五則を守りましょう。2022年11月1日火曜日に自転車安全利用五則が改正されて1年以上が経過しましたが、皆さんは守っていますか？今一度自転車の安全利用について考えてみましょう。自転車安全利用五則。1、車道は原則左側を通行。歩道は例外、歩行者を優先。2、交差点では信号と一時停止を守って安全確認。3、夜間はライトを点灯。4、飲酒運転は禁止。5、ヘルメットを着用。安芸高田警察署、電話 47-0110、 危機管理課、電話お助け本 42-5625。 安芸高田警察署メルマガ、身近な犯罪情報などをタイムリーに配信しています。QR コードから登録できます。QR コードが載っております。警察を終わります。ハイスクール。吉田高校と向原高校の特色ある活動をシリーズで紹介します。吉田高校、地域課題解決に向けた主体的な学びの集大成。12月13日水曜日、第15回学習成果発表会を開催。保護者37人が観覧に訪れ、市内中学校で265人がライブ配信で鑑賞しました。発表内容は、探究型学習の成果を地域社会にどう生かすかについて。1年生、2年生は1年間のまとめを、3年生は探究的な学びの総括を発表しました。公表いただいた広島県教育委員会からは、研究内容に工夫があり、説明もレベルが高い、探究の木がしっかりと育っている印象を受けた、これからさらに幹を伸ばしてほしいと高い評価をいただきました。アグリビジネス科野菜園芸研究グループの3年檜山さんのコメントです。研究成果をまとめるにあたり、データを日頃から蓄積しておくことが大切だと感じました。今回の経験を今後に生かしていきたいです。 同じく天野さんのコメントです。事業で試行錯誤しながらミニチンゲン菜を栽培し、小中学校の給食に使ってもらえたことが嬉しかった。自然の大切さと厳しさを感じました。同じく下岡さんのコメントです。数学で学んだパワーポイントの使い方を資料作りに活かせた。ギリギリまでデータを集めてしまい、発表の練習をあまりできなかったのが反省点です。それぞれ3名の顔写真が載っております。人と環境に優しい持続可能な野菜生産を目指してをテーマに発表の写真が載っております。地域創造ゼミ3年末光さんのコメントです。自分の考える豊かさの定義は本当に地域の良さを引き出せるものなのか、考えるほど難しく、大学進学後も引き続き学んでいきたいテーマです。また先に考察し、仮説を立てた上で研究を進めることが大事だと思いました。顔写真と地域資源の活用は地域を豊かにするのかをテーマに発表の写真が載っております。広島県立吉田高等学校吉田町吉田 719-3 電話 42-0031 QR コードが載っております。ハイスクールを終わります。お知らせ。2月7日は北方領土の日。1855年2月7日に日露通行条約が調印され、北方4島が日本の領土として国際的に明確になりました。その歴史的な意義等から2月7日が北方領土の日とされています。この機会に北方領土問題について理解を深めましょう。2023年度北方領土に関する兵庫最優秀賞独立行政法人北方領土問題対策協議会。島思い心に灯す返還の日。北方領土イメージキャラクターエリカちゃんの写真が載っております。このお問い合わせは総務課行政係、電話お助け本 42-5611 です。防災・減災に関する県民意識調査。広島県ではみんなで減災・県民総ぐるみ運動の取り組み実績を把握するとともに、運動を進める上での課題の抽出やその解決方法を検討するため、2015年度から防災・減災に関する県民意識調査を実施しています。今年度も2月から3月に調査を実施し、県内在住の18歳以上の男女5000人、これは無作為抽出に調査票が郵送されます。調査票が届いた方は回答への協力をお願いします。このお問い合わせは危機管理課防災生活安全係、電話お助け本 42-5625 です。明るい選挙啓発ポスターコンクール作品展。明るい選挙をテーマに募集した応募作品102点の中から市入選佳作に選ばれた市内小中学生の作品35点を展示します。期間は2月7日水曜日から19日月曜日。場所はクリスタルアージョです。このお問い合わせは選挙管理委員会事務局、電話お助け本 42-1136 です。お知らせを終わります。秋 秋高田市の森づくり事業。ご存知ですか？広島の森づくり事業。安芸高田市では市民の皆様から納めていただいている広島の森づくり県民税を財源として森林の公益的機能、洪水や土砂崩れ等を防ぐ機能を最大限発揮するため、人工林整備や鳥獣被害防止等のための里山林整備を推進しています。広島の森づくり事業の活用を検討される場合はご相談ください。広島の森づくり県民税、個人年額500円、個人事業者住民税の納税通知書により納付します。給与所得者、毎月の給与から引き落とされます。法人年額 5%、 均等割額相当額、法人県民税、事業税の申告納付の際に申告納付します。広島の森づくり事業で支援する主な取り組み、人工林整備、干ばつによる人工林の健全化、里山林整備、環境改善や鳥獣被害防止のための森林整備、県民理解の促進、森林林業体験活動、それぞれのイラストと広島の森づくりキャラクターモーリーのイラストも載っております。また整備前と整備後の写真も載っております。詳しい内容やご相談については、農林水産課林業水産係電話 0826-47-4022 までお問い合わせください。広島の森づくりネット QR コードが載っております。安芸高田市の森づくり事業を終わります。広島広域都市圏の祭りについてのお知らせです。広島広域都市圏28市町では年間を通じて様々な祭りが行われています。四季折々に開催される各地の祭りを歴史や文化を体感しながら楽しみましょう。6月は北広島町壬生の花田植え、7月は安芸高田市の一心祭り、8月は三原市の安佐祭り、それぞれの写真が載っております。各市町の祭り日程は QR コードでご覧いただけます。このお問い合わせは、広島市広域都市圏推進課、電話 082-504-2017 です。広告。株式会社ジュエルグラン末宗。こんなものまで売れる？自宅にいながら高額買取。買取例として、おもちゃのアクセサリー、古い動かないミシン、古い農機具工具、切手古銭など、創業60年の販売ルート、全国的にも数が少ない、他社で断られたものでも超高額買取、株式会社ジュエルグラン末宗のフリーダイヤル0120-66-1035 です。広告。トープレ株式会社、製造スタッフパート募集。私たちと一緒に働きませんか？笑顔の絶えない明るく元気な職場です。 まずはお気軽にお問い合わせください。仕事内容は風呂蓋、加工作業、完成した製品の梱包、給与時給1000円から、時間8時から17時のうちの4時間以上。これは相談に応じます。年齢は不問です。休日、年間休日117日、当社カレンダーによる土曜、日曜、ゴールデンウィーク、夏季、年末、年始。待遇、昇給あり、賞与あり、交通費規定支給、車通勤 OK。 ご応募、お問い合わせは快適清潔空間を求めて、トープレ株式会社、郵便番号 739-1104、 安芸高田市高田町上高田地341、電話 0826-45-2840、 担当泉住本。 QR コードが載っております。広告、安芸高田市商工会公式 LINE 始めました。補助金、融資、専門家派遣、セミナー、税務、労務、共済、確定申告、経営に役立つ情報などを発信していますので、ぜひご登録ください。 QR コードが載っております。お知らせと広告を終わります。お喜び、お悔やみ。継承は省略させていただきます。お喜び、吉田町大内周、谷口作人、土橋来花、八千代町高橋伊織、緑町西本楓、高田町正岡糸、向原町鈴木日向、矢野美也。お悔やみ、吉田町田地比、沖本吉香90歳、吉田内堀光江97歳、吉田杉谷弘子93歳、吉田藤本玲子92歳、吉田福岡康久91歳、吉田土田光子90歳、吉田セラ・キミコ85歳、吉田前金勝樹85歳、吉田橋本博人81歳、吉田隅田花美77歳、国西篠田武一89歳、常友桑野茂樹93歳、桂竹本康江80歳、八千代町端黒田海藻76歳、笹井三島忍88歳、笹井門出信夫88歳、下根藤本玉98歳、上根神田さつき61歳、向山三浦弘夢88歳、緑町横田寺川司85歳、横田高橋常任80歳、本郷田尾 君代97歳。本郷津田俊孝67歳。北佐々木博士90歳。池田新田拓磨90歳。高宮町船木竹川博美58歳。笹部荒木智恵102歳。原田中崎和志88歳。久留米木小玉文恵83歳。川根今井静江96歳。高田町下原山城博明96歳。下原浜野則住84歳。高田原田尾さつみ90歳。浅塚正森和夫86歳。上高達増田正義80歳。下高達小原由里子82歳。向原町坂小野英子82歳。お喜びお悔やみを終わります。お知らせです。人口1月1日時点、人口総数26,603、前年同月比-370、世帯数13,332、前年同月比+22、男12,866、前年同月比-183、女13,737、前年同月比-187。12月の災害件数、12月末時点、火災1、前年同月比+-0、2023年累計24、救急139、前年同月比-6、2023年累計1642、救助1、前年同月比-1、2023年累計21。交通事故、12月の人身事故件数、12月末時点、件数3、前年同月比-2、2023年累計28、死者0、前年同月比+-0、2023年累計1、負傷者4、前年同月比-3、2023年累計37。ハローワーク秋高田求人求職状況11月分、月間有効求職者数510人、月間有効求人数640人、月間有効求人倍率 1.25 倍。2月の休日夜間救急医療、高田地区休日夜間救急診療所 JA 吉田総合病院吉田町、平日17時から翌8時30分、日曜祝日8時30分から翌8時30分、内科外科、電話 42-0636。中本眼科クリニック高田町、2月11日日曜日祝日、眼科、電話 45-7814。 2月の納税、納期限2月29日木曜日、固定資産税第4期、後期高齢者医療保険料第8期、国民健康保険税第8期、 介護保険料第6期。お知らせを終わります。2月の相談。内容は人権、福祉、その他の相談で、人権相談員、指導員が相談にあたります。場所は高宮人権福祉センター。日にちは平日。時間は9時から17時。予約お問い合わせは、電話お助け本。57-1330 高田人権福祉センター平日で時間は9時から17時予約お問い合わせは電話お助け本 45-4922 また人権福祉その他心配事や悩み事などの相談で三好人権擁護員協議会安芸高田支部が相談に応じます。場所は吉田人権福祉センター。日にちは1日木曜日。八千代人権福祉センター。5日月曜日。高宮人権福祉センター20日火曜日。高田人権福祉センター13日火曜日で時間はいずれも13時から16時。予約お問い合わせは、社会環境課、電話お助け本 42-1126。障害者相談。相談内容は、障害者やその家族の方などのお悩み。場所は、電話窓口相談、平日8時30分から17時30分。予約お問い合わせは、障害者機関相談支援センター、電話お助け本 47-1080。電話窓口相談、平日8時15分から17時15分。予約お問い合わせは、清風会つぼみ、電話47-2092。電話窓口相談、平日、時間9時から18時。予約お問い合わせは、相談支援事業所もやい。電話 46-5760 です。高齢者相談、相談内容は、高齢者に関して。電話窓口相談で、平日、8時30分から17時30分。予約お問い合わせは、地域包括支援センター、電話お助け本 47-1132。消費生活相談。相談内容は、悪質な商取引に関する消費者相談。相談員は、消費生活相談員です。電話窓口相談で、火曜日、9時30分から12時まで、13時から16時30分まで、予約お問い合わせは、消費生活相談室、電話 42-1143。広島県小児救急医療電話相談。相談内容は、子どもの急な病気。電話相談で平日19時から翌8時。予約お問い合わせは、電話局番なしのハッシュタグ8000、携帯電話からも利用できます。新型コロナウイルス相談窓口。相談時の症状の目安は、広島県及び厚生労働省のホームページを確認してください。時間は終日で、予約お問い合わせは、広島県受診相談センター、電話 082-513-2567。 同じく電話相談で、時間は9時から21時。予約お問い合わせは、厚生労働省、電話 0120-56-5653 です。2月の相談を終わります。以上で、広報秋田方2月号の翻訳を終わります。翻訳は、朗読の会、蜘蛛の糸でした。